新平家物語連続講義第200回鎌倉殿の巻耳に飼うセミ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は清盛の命を受けた平重衡が奈良の寺々を焼いてしまった場面をお送りしました。奈良を焼いた重衡は僧兵たちの首を般若寺の前に切りかけさせました。その29日の夜、清盛は重衡や道盛などの凱旋の将から敵の首目録を見せられていたのですが、詳しい確認については翌日にすることにしていました。その夜、清盛が新城に入ったのは夜半過ぎでした。それでは本文を見ていきます。しかし間もなく啓明だった。眠りについたとしても眠る間が行く時あったろう。それも果たして熟睡したであろうかどうか。なんと打ち凝らせとは彼の下した命令に違いないけれど、興福寺東大寺の同社宝刀をことごとく焼き払い、大仏殿炎上、死者数千人というような極端な結果には入道自身さえもこれはとその賛美な徹底ぶりに呆れもし、意外に思った様子だった。そして血と薬が効きすぎたわいと食いる色さえ顔ににじませた。とはいえ食いを口に出す清盛でもない。世のそしりはすべて悪入道の名のもとに俺が切るとは初めからの腹である。結果の重大さに今さら若年の大将を見責したり、攻めを他へ転じようなどとは考えもしなかった。
男ぜ男ぜ、
増子の一人は弁殿の家計の床で入道が大声で呼ぶのを聞き、はいと司職をたもとに囲いながら走っていった。入道は口をうがいし顔を洗っていたが、ひしゃくで水がめの氷を叩き割ったと見え、子供がいたずらした後のようにそこら中を水だらけにしていた。
お召しでございますか。
どこやらで大勢の度胸の声が聞こえるが、何者が言行などいたしおるのか。殿に申してやめさせてこい。
仰せではございますが何も聞こえてはおりませぬ。
聞こえぬと照明の昭和やら金の音はあのように聞こえるのに。
いいえ、そのような煙はどこにも。
せぬことがあるものか。金が聞こえる。大勢の人間が声を合わせて経を読み抜いておる。
ほっほっほっ、お耳のせいでございましょう。
耳のせい？そうかな。
入道は強く首を振って、
そう申せば耳の奥でセミが鳴くような心地もする。はて、気のせいであろうか。
つぶやきながら弁殿の別の前へ行き、その姿は大勢の侍女に囲まれていた。肌着からこそで大口など衣装を変えるためだった。まもなく大きな足音が床踏み鳴らして出ていった。その足音もここ幾日かの入道の挙手とともにどことなく荒々しいものがあった。いつも政務を聞く宝庫の老の口には瀬能の金安、南波末定、畑重房など皆置き揃って平伏していた。さて、この後清盛は金安らに大勢の者が度胸していたかどうかを尋ねました。金安は奈良から凱旋した兵馬をそのまま控えさせているとの旨を答えました。創造しさはそれによるものと一応納得した清盛です。この後清盛は重衡を呼ぶように左右の者に言いました。ちょうどその時はここに見えなかった重衡ですが、しばらくしてどこからか戻ってきて清盛に向かって朝の挨拶をしていました。それでは再び本文を見ていきます。小煩悩に過ぎると常には言われている入道清盛であったが、今朝は重衡の姿を見るといきなり頭から叱咤した。
兵はまだ鎧物の具も解かずにおるのに、大将たるおことは己一人家に帰ってぬくぬくと眠ってきたのか。いえ、我が屋敷へ帰ったのではございませぬ。
では今頃どこから戻ってきたぞ。
母の二殿からお召しがありましたゆえ。
二殿が何をあって。
なんと焼き討ちの方を聞かれたもうて気でも狂うたかと
私をお叱り遊ばしてやみません。悲しや一門一族は仏敵の罪を負い、死後まで地獄の責め苦は逃れまいぞと、お嘆きやらお叱りやら書き口説かれてまいりました。おことは何と答えたか。お慰め申す言葉もなく、ただただ重平が落ちたとのみ。詫びたのかよ。はい、お詫びのほかには、なぜ父の命だと言わなかったぞ。父入道の厳命にてやむなくと申し切ればよいに。兄殿にもそれはご存知でござりまする。しかしあれほどにとは父君も仰せられず、重平も思いもよらなかったことでございました。敵の奉仕勢がことごとく地中へ逃げ込みましたゆえ、暗がりの合戦では由緒ある放射や同等を踏みこぼちもせんと、足元の明かりにと民家へ火をかけたのが悪かったのです。時ならぬ強風のため火は穴屋という間に東大寺へも興福寺の諸伽藍へも。
バカな。
入道は激しく彼の言葉を遮った。
強風のためだったと、おことはよまいごと申すのか。まったくあの凄まじい大風さえ起こらなければ。
さような言い訳を誰に言うきぞ。今さら世間がそんな言に耳を貸そうや。二度と戦を出さずともよいように奈良を凝らしてまいれとは、この入道が申しつけたこと。また檻からの大風が七大寺の道東を怪人に着せしめたのも、何やら人技とは思われぬ、いわば天意だ。天も無用の社寺の荘厳や坊主どもの末法堕落の様を怒らせたもうて、天罰を示したものと言ってよい。いずれにせよ、かくなる上ははばかるな。世上へ下手な言い訳をするのはよせ。
はい。
罪は俺がかぶる。清盛は死後の地獄など恐れても見ぬ、極楽もまた望んではおらぬ。願うことはおことらが皆仲良くして一門を固め、庶民を慈しみ、一日も早く世を太平に。
言いかけて彼は何とも言えない寂しい影を老いの姿に煙らせた。
さて、このように言いかけながら清盛は自分の天寿ということをふと考えました。そして外にひるみを見せてはならないと述べて、その後悪僧たちの首の見分を行いました。ですがそのうち2つ3つを見分すると、もう見るのも物言いので芥塚にでも埋めろと言い出しました。結局奉仕たちの首は王子を渡されることも晒されることもありませんでした。さらに時局の険しさを理由に、暮れの行事や正月の恒例まで全ての式辞も見合わせとなりました。そしてこの頃、明け花の万木から清盛に判断を仰いでいた問題が、奥州藤原氏との協力についてですが、秀平から求めてきた内容について、清盛は秀平が頼朝追討の勅を受けるならば十分な恩賞を与えるとの旨を述べ、明春に秀平の腹を確かめた上で勅使を奥州に使わすこととしました。そしてその頃、高倉上皇が危篤となった旨を知らせる使いが西八条へとやってきます。清盛は職の前で呆然とした面持ちでした。そう、次第に衰退の兆しを見せてきた平家です。ところで、新平家物語の作者吉川英治は随筆新平家の中でこんな風に書いています。間もなく清盛は死ぬのである。この長い小説の上で第1回から主要人物として書いてきた人間の当然な死を僕も当然書かなければならない。彼は僕の頭の中で20歳から64歳までを送ってきた。里子を 2,3 年預かってもしまいには実の親に返すのが嫌になるそうだ。しかし治承5年うるう2月4日清盛は死ぬ。僕は他人の目と宇宙の心を借りて丁寧に冷ややかに彼の死を見ていこうと思う。本日の授業はここまでになります。